株式会社板垣の板垣時生会長、正直社長にお話を伺っています。正直社長は時生会長の娘さんと結婚されて板垣に入社されたということでしたが、どの段階で事業を引き継ぐ覚悟を持たれたんでしょう。
初めの就職が歯磨きや洗剤のメーカーに勤めたんですけれども、その途中家内と出会いまして、結婚となりまして、父である会長からは、仕事は継いでも継がなくてもよいと、自分の道は自分で選ぶことが大事と言われまして、私としては経営に携われることっていうのは、なかなかない機会ですし、やりがいがあるなと思って、苦労があるっていうことには目が向かずに、メガネの仕事をさせてくださいというふうに言いました。会長も内心はこの仕事を選ぶだろうと思ってたんじゃないかなと思いますけれども、
会長に聞いて
その通りです
その通りですか
まんまと、引き込まれましたけれど、良かったと思ってます、はい。メガネの仕事をすると決めたところから、当社に入る前にメガネのことを学ぶ場があればということで、メガネのコンサルタント会社で修行させていただきました。
そして修行後に1992年に入社、入社10年後2002年にこれ社長37歳で社長に就任ということですね、これどのような方向を目指されましたか。
会社を発展させなければっていうふうに考えて、店舗数の拡大とか100店舗100億を目標に掲げて、出店を進められればなということで、動いていきました。ちょうど全国的にも、または群馬県でも大型ショッピングセンターができ始めた時代だったりしまして、立地もいろいろあったので、毎年3店から5店ぐらいの出店を数年間続けてまいりまして、店舗数は順調に増えて社員数も増え、2008年には56店舗っていうふうになった、ということがありました。
順調ですね。
そうですね、出店だけでなくて新たなショップ名で新業態に挑戦も、しまして、ショッピングセンターのファッション性に合わせたちょっと横文字風の名前、アイズギャラリーとか、モードセレクションっていうような品揃えもだいぶ絞ったお店を、作ったりもしまして、しかし、採算の合わない店も増えまして、閉店させる必要がある店がいくつも発生してしまいまして、スクラップ&ビルドや店舗統合で大型化を図ったりしながら、現在では37店舗となっております。当時会社規模は大きくなっていったんですけれども、それに見合った業績が残せないとやっぱり社員が幸せにならないなっていう当然のことですけれど、規模より中身が大事だということに改めて気づいたというようなことがありまして、この時に価格体系を変えて、お求めやすい価格設定にしたり、品揃えを見直したりっていう、社内では V プロジェクトという名前で、通称 V プロというんですけれど、これでなんとか苦境が脱せまして、いろいろ山あり谷ありの時代がちょっとありましたね。
会長はそのお姿をご覧になっていて、何かこうアドバイスをしたりとか、その時どんなお気持ちで見てらっしゃいました？
いろいろディスカッションはありました。
ありましたか。
熱のこもったディスカッションをもしまして、多分継ぐ方にしてみたら、うるせえなっていうようなことがあったと思いますもうこれが最後だぞっていうのが100回ぐらいありますから
100回の最後があった
でもやっぱりどっかで切り替えなければダメだし、私も永遠じゃありませんし、違った血を入れて違った方向にやるのも、これも一つの方法だなということで、やっぱり二世に譲るというのは非常に難しいと思います。どこの会社でもそれは苦労してるとは思うんですけども、お互いある程度我慢をして、永遠じゃない自分を捨てて次に任せるというのが、大基本じゃないですかね。
方向性の見直しをしていかれましたよね、正直社長。その中で、板垣の強みというのも多分見えてきたと思うんですけれども、それはどういったところでした？
やっぱり人ですね。専門店としての提案力や、お客様に寄り添う気持ちを持った社員がたくさんいることが強みだとも感じていまして、専門的な知識や技能を身につけるために資格取得も奨励してまして、今年からは国家資格に 認定された眼鏡作成技能士っていう資格の前身にあたるあの認定眼鏡士っていう資格ですとか、
はい、
認定補聴器技能士という資格を持つものを増やしていってまして、現状では資格者が各店2名弱在籍するようなことになってます、うん、まあ、メガネ着替えてみませんかっていう中には、うん、あのファッションでの掛け替え、これは見た目で、まあ、TPO で例えば結婚式用とか、うん、ビジネス用とか、うん、まあ、いろいろ掛け替えるっていうことが、楽しみとしてはできますし、見た目も変わるんですけど、はい、もう一つ機能からの掛け替えっていう、もう私も57歳です、ね、もう老眼になってきまして、遠くを見る度数と近くを見る度数は、うん、違う度が必要になるんですね、うん、
確かに。
でその遠近両用っていうメガネで両方見ることもできるんですけれども、度の入れ方でパソコンから手元までぐらいの見え方で合わせると、うん、デスクワークにはちょうどいいとか、集中して読書をするときにはそれ用の近くを見る度数がたくさんメガネの中に入っているメガネの方が見やすいっていうように、機能での掛け替えっていうのも大事になってくるんですね。
今日は、はい、メガネケースに4種類のメガネを持ってきていただきました、はい、
一応持ってきてみました。
今してらっしゃるものと含めると5つ5種類ということですけど、
は
い、
まあ、本当はもっと70本ぐらい今あるんですけれども、
メガネダンスが必要なんです
なるほど、
もう会長の教えで、はい、
そうですね。いつもやっぱり持ち歩いてらっしゃるんですか？
そうですね、車の中には何本も置いてありますし、カバンの中にも 2,3 本は入ってますかね。
ちなみに今日はどのようなコンセプトのメガネですか？会長は、時尾会長は。
これはいい男に見えるメガネ
です。これ赤いフレームでおしゃれですね。
こっちは
また出てきました、
若く見える。
若く見える。あ、すごく軽そうな、ね、
これはうちのオリジナルなんです。
正直社長はかつて大手生活用品メーカーにお勤めだったと聞いておりますけれども、このメーカー勤務の経験というのは今生かされている部分ってありますか？
物を作る人の気持ち、はい、その立場を知ることができたのは良かったと思います、うんうん、例えばどういう人に使ってもらおうと考えて製品化しているのかとか、
はい、
小売店の店頭ではどのように陳列してほしいと考えているのかとか、うん、っていうことが自然と頭に浮かぶので、まあ、その後の今のメガネ店の店頭での販売や陳列に生かせてきたかなっていうふうなことは思います、うんうん。あるいはメーカーからこの店とは絶対取引したいと思われるようになることも大切なことだなというのは認識できたもとかなと思います、まあ、それと、はい、今の着替えの話と通じるんですけど、一つの品種でも使用目的や用途を細かく分けることで、はい、消費者に選ぶ楽しさを提供すると同時に自らの市場も拡大させてるっていう、まあ、そういう体験もできたかなと思ってます。例えば歯磨きっていうものを取りますと、虫歯予防のなんとかとか、はい、歯槽膿漏予防にほにゃららとか、
ね、
口臭予防に、なんとかかんとか、うん、白い歯っていいなほにゃららって、はい、っていうように自然と選ぶときに何かを基準に選ばれさせられるようになってるところがあると思うんですよね。だこれがもう我が社のキャッチフレーズであるメガネ着替えてみませんかの、はい、目的に合わせてメガネを掛け替える使い分けるそういう生活を、して快適に過ごしましょうっていう提案をする時の、いい切り口、その参考になるかなっていうふうには思いますね。だから何用のメガネとか、どういう時に掛けるメガネっていうのをもっと絞り込んで提案ができるようにっていうのはつながってると思います。
オリジナル商品も力を入れてらっしゃるということで、
は
い、
そうですね、まあ、今私もかけてるのはプリューマージュというメガネで、まあ、これは非常に機能的に優れて軽くてストレスなくかけられるっていうことのメガネなんですけれども、当社の特徴としては一般的なナショナルブランド有名ブランドの商品も取り扱いで、一方で、お客様に、もうちょっとお手頃価格で買えるメガネもご用意してっていう幅広い品揃えをしていくことをお客様に対してのサービスにしていきたいと考えてますので、こういうオリジナル商品ですとか、
はい、
数社と共同開発してみちょぱさんのフレームとか浅田真央さんのブランドのマオマオなんていう、商品も作っていきながら お客様にご提案ができればなと思っております。
この後もコマーシャルを挟んで板垣時生会長、正直社長にお話を伺っていきます。